じゃあここを見ていきましょう。先週私たちは5章の11節から14節まで見ました。成長しましょうよ、ね、神様を知ることについて、救いを確信することにおいて、キリスト教の教えについて成長しましょう。そのためには硬い食物が必要ですよという話でした。で、そのことを6章の1節から3節まではもっと今度積極的な意味で推し進めていきます。今日はこの1節から3節までを共に考えてまいります。ですから私たちはキリストについての諸子の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。ここの、ところを見ていきます。この基礎的なことを教えを後にしてっていうふうに言っております。この基礎的な教えを後にしてっていうのは、それをほっといてという意味ではありません。それを忘れるとか、それは無視するとか、そういったことではない。じゃあ基礎的な教えって何なの？というと、ここに挙げていますこの、死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、これを初歩的、基礎的な教えというふうに言っています。そこからさらに私たちは進んでいこうじゃないか、成長しようではないかということなんですが、じゃあなぜこういうふうに言わなければならないかというと、4節以降があるからです。何かというと、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがってくる世の力と味わった上で堕落すると、もう取り返しがつかないよ、そうならないためにっていうふうにここの文脈では読めます。そしてさらに言います。さらにこの11節でこう言いますよね。成熟するってのはなぜ必要なのかというと、11節で、そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。最後の最後まで希望を持っていくことができるために成長しましょう。基礎的なことをいつも繰り返すだけで満足しないようにしましょう。ということは、すぐちょっとのことでこう絶望しちゃうとか、ああもうダメだっていうふうに諦めてしまう、信仰を持てたって何の意味もないわというふうに期待が持てなくなってしまうということの理由として何かというと、基礎的なところにとどまってるからって言うんです。ですから私たちは、なぜすぐがっかりしたり、またすぐこの神様に信じていることが喜べなくなったりしてしまうのかっていうふうに言うと、基礎的なところにとどまっているからということなんでしょうね。やっぱり神様について聖書の教えているその教理というふうに言いますが、そのクリスチャンが成長していくために必要な教え、理解、神様についての理解、救いについての理解、裁きについての理解、そういったものが足らないだからだというふうに言っているようにここでは思います。そして12節、それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。約束のものを相続するあの人たちというふうに言っていますが、じゃあその約束のものを相続するあの人たちって誰のことを指しているんでしょうか。アブラハムですね。神様が約束された、そのアブラハムはそれをこうまだ見ていないけれども、それを信じて見たかのごとくにと、こういうふうにヘブル人の手紙の後で出てきますね。信仰とはまだ見ていないものを、 この見ているがたこにこう歩む、そういう先輩のクリスチャンたちのことでしょうね。アブラハムをはじめ、でそういうものと習うため、そうするとあの先輩たちのアブラハムにしてもどうでしょう、あの先輩の神の民の人たちはやはりモーセにしてもいろんな苦難があります。決して平坦なハッピーな、いつもハッピーな状況の中で過ごしたわけではありません。しかし共通して言えることは、彼らはどんな時にも希望を失いませんでした。まだ見ていない神様の約束、そこに望みを持ち続けて、いろんな苦難や、そしてまた困難、敵との戦いにおいて、それを支えにしていたというのが、ヘブル人への手紙の今後の記事であります。で、そのことのために、6章の1節から3節。ですから、つまり硬い食物を、この食べて、そして、この、良いものと悪いものとちゃんと見極める、そういう感覚を訓練されるために、私たちはキリストについての初歩の教えを、にとどまって、後にしてというのは、それを、にとどまってはいけない、ということであります。いつまで経っても、その基礎的なことにこだわり、そしてそこだけで満足する。例えば、これは建物なんかを考えたともいいと思うんですが、基礎工事をして、そして、ああ、できたというふうに喜んでいる施工主はいないだろうと思います。建築家もいないだろうと思います。基礎を建てるのは、そこに生活するための家を建てないと、それは意味がありません。ちょうど、この初歩的な教えで満足して、その、いるということは、その上に基礎工事をして、その上に家を建てない。で、大丈夫と言っているのと同じだということになります。ですから、そういうもう、クリスチャンとして基本的な、そういった歩み、理解、そういったものはもう、後にしてっていうのは、それを前提にしてですね、そこから出発して先に進もうではないか。キリストについての教え、それをしっかりと身につけていかなければならない。まず土台となる足腰の基礎、鍛錬、それはとても大切です。それは要求されます。しかし、そこにばかり留まっていてはならない。成熟を目指してさらに進もうではないかと、こう進めているわけであります。ですから、この初歩の教えですね、初歩の教えっていうこのことは、どういうことかというと、ユダヤ教からキリスト教っていうのができました。出てきます。そうすると、この初歩の教えっていうのは、キリスト教とユダヤ教の違いっていうものが明確にされる教えなことを言ってるようです。このユダヤ教と区別されるクリスチャンが持っているその理解、それが実は出発点なんです。で、そのためにまず何が大切かと、神様ってどういうお方ですかということは、ユダヤ教も旧約聖書も新約聖書も神様については同じです。でもクリスチャンっていうのはそこから出発するんです。でも初歩的な教えとして神様についてっていうことがこの出てきます。そうするとそれはキリスト教だけの特別なことではない。そこだけで、ああ満足している、神様は唯一です、そして天地万物を作られました、そして全てを裁かれる主権者です、で終わっていたら、これ初歩的なんです。ちょっと日本人には考えられませんよね。いろんな神様を信じている日本人にとっては、神様は唯一だ、すべての作り主だということだけでもとっても大変なことなんですが、しかしこのヘブル人への手紙のその記者は、それは基礎、そこから先に進まなければならない。そしてさらに何かというと、 ここに、で、具体的にこう上げていきます。成熟を目指して進もうではありませんかと言った後に、この、死んだ行いからの改心。先ほど言いました、神に対する信仰、二つ目です。そして、清めの洗いについて、三つ目。手を置く儀式について、四つ目。そして、死者の復活、五つ。常しえの裁き。これ、六つです。で、この六つの事柄については、キリスト教でなくても持っているものです。ユダヤ教にもあることであります。で、これを少し見ていきたいなと思うんですが、死んだ行いからの改心。これは基礎的な教えって言うんですが、どういう意味かと言いますと、信仰によって行わない立法行為のことを言います。つまり、信仰によって救われるんじゃなくて、行いによって救われる。つまり、死んだ行いからの改心っていうのは、その一歩を守ることによって救われるんだ。行いが正しければ救われるんだ。という、この考え方から出発して、そこに留まっていっちゃダメだよ、ということなんです。つまり、これは、悪いことをしたら裁きに遭いますよというこの教えは、これ基礎的なこと。どこでもやっている。どの宗教でも、キリスト教じゃなくたってやっている教えです。でも、聖書もそうです。罪を行えば、それは裁きを受けます。これはもう当たり前に基礎的なこと。キリスト教もそうです。で、キリスト教ってのはそうじゃないんですよね。それだけじゃないんです。その先が、キリスト教独特なんですよ。そして次に出てくることは何かと言いますと、神に対する信仰。で、この神に対する信仰と、この悔い改めというのは、これは切り離すことができませんよね。で、ここに、この死んだ行いからの改心と、神に対する信仰、つまり行いによって救われるんだということを、そうじゃ、そのことから心を変えて、そして行いを正しくしていくという意味です。悪いことをしてたのをやめるという、そういったことと、それを悔い改めて改心と言いますが、それと今度は神様に対する信仰、これは切り離すことができません。イエス様も言いました。悔い改めて福音を信じなさいと。今度はキリスト教っていうのは、悪いことをしていた、悪いことをしたら神様の裁きに遭う、だからそれをやめましょう、新しく今度は悪いことしない、いい子になろう、これは今までの普通に言う改心ですよ。反省です。これは基礎的なことです。どこでもやってることです。で、それはなぜかっていうと、神様が裁きにしたからですよ。神様は全部ご存知なんですよ。だからその神様の前に、私たちは悪いことはやめる決意をしましょう、なんていうことは、これ基礎的。これも基礎的です。神様は裁き主だ。そのことも基礎的であります。ですから、神様がどういうお方かということだけで、普通のこの宗教でもユダヤ教でもやっているような、そういうこの神様を恐れるとか、そして神様は裁かれるお方だということだけの理解ではダメ。これ基礎。そこにとどまっていちゃダメ。だから私たちもやりますよね、よく。そんな悪いことしてたら神様見てるよ、神様は裁きを与えるよ、だからやめなさい、なんてのこれ基礎なんですよ。で、そういうことも大切なんですけれども、しかし、それは神様についてのキリスト教の正しい理解ではない。そこに留まっていてはならない。そしてさらに、次に言っているのが、これが、清めの洗いについての教えというふうに。 この清めの洗いについての教え、基礎的っていうのは、これは清めの儀式というのがあります。ユダヤ教に、他の宗教からユダヤ教に入るときに、ユダヤ人たちはやはりバプテスマを授けていたようです。汚れから神の民となって洗い清めてそこに入る。これはユダヤ教徒にとっては当たり前なんです。でも私たちクリスチャンはどうですか？この清めっていうのは、これはこの清めの洗いですから、私たちキリスト者にとってこれはバプテスマのことを指しているだろうと思います。イエス・キリストを信じて、キリストと共に死んで、キリストと共によみがえるという、そういう実は信仰に私たちは至るものです。でもここで言う清めの洗いっていうのは、当時ユダヤ教がやっている普通の理解です。異教からユダヤ教に入るときに、そのやるときの儀式のことを言っています。で、そのまんま、それだけのものとして、単なるユダヤ教の入会式という理解だけの、この清めの洗いについてのとどまって、それでいいとしていたらば、それはキリスト教ではない。違うよ。というふうに言っています。そしてその次に、今度は手を置く儀式。で、この手を置く儀式っていうのは日本人には馴染みがないんですけれども、これはユダヤ教徒においては同じなんです。祭司だとか、またはそういった時に、認証式なんです。何か特別な職務につける時に、手を置いて認証する。そういうユダヤ教も当時、通常に手を置くということはありました。しかし、キリスト教は違うんですよね。やっぱりキリスト教も安守という形をします。でもそこには、神によって召されて、そして神によって賜物が与えられる。交わり。そういう意味合いを込めて安守というものをします。ですから、手を置く儀式も、ユダヤ教の当時行われていた一般的な理解で、それでいいとしてしまってはならない。ということのようです。そして、さらに、この5番目に出てくることは死者の復活で、これも旧約聖書の中には死者の復活というのがあります。で、当時のユダヤ教で教徒であったパリサイ人のも復活を信じています。で、このことも、人間は死んでおしまいじゃないんだよ、復活というのがあるんだよということも、当時のユダヤ教徒はみんなそれは当たり前のこととして信じてる。特別にクリスチャンじゃなくたっていいんです。ところが、クリスチャンっていうのはさらに、それはイエス・キリストにおいて実現したという考え方です。すべての初歩の、すべての復活の初歩となった、最初となった。これが実はキリスト教の実は復活の理解です。そしてそれと合わせてあるんですが、とこしえの裁き。これも悪いことをしたら死んだ時に地獄に行くよっていう、この考え方は普通持ってます。キリスト教じゃなくたって持ってます。ユダヤ教とも同じように持っています。そうすると、ここに見ていきますように、死んだ行い、悪いことをしたらダメですよ。それを、悪い行いはやめなさい。そしていい子になりなさい。そして神様を信頼しなさいっていう、そのことは当たり前のこととして普通に言われています。ですから、キリスト教徒である私たちも、神様について、そして悔い改めについて、そして清めの洗いについて、キリストと共に死んで、キリストと共に新しく変えるという、その奥義を知らずして平気でいるならば、それはもう、どうしようもないよ。なぜかって、いざという時に、あなたを支える力にはなりませんよ。だから、私たちは、この基礎的なことから先に成熟を目指して進もうではありませんか、っていうふうに進む。そのことを二節では、とこしの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。ですから何回も何回も同じところでとどまっているという。これはちょうどですね、私たちが朝の話ともつながるんですけれども、よく霊的なその 成長というものを願うということでカンファレンスというのをよくいたします。まあカンファレンスって注入とかっていう意味なんですよね。元気づける。その時にこういろんなこうイベントをして、そしてあなたはもし足らないところがあれば、あなたは神様の前に悔い改めなさい。そして神様にこれから忠実に働く者と決心をしなさい。っていうふうに決心を迫るということがよく行われます。で、私たちは考えてみると、神様の前に、いつも大丈夫です、どうぞ見てくださいなんて胸を張れる人なんて一人もいないだろうと思います。そして、この神様の前にあなたはへり下だって、そして神様に忠実に仕えていくという決心をしなさい。というふうに、こう、責め立てていく。そして発砲して、そうだ、神様についてもっと頑張って一生懸命働かなくちゃ、証ししなくちゃっていう一時的にそういう気持ちになって、そしてそこで語られることはいつも同じこと。神様はあなたが良いことをしたならば、頑張って神様に仕えていったならば、あなたは祝福されますよ。あなたが祝福されないのは、あなたが信仰が足らないからですよ。というふうに、もっと神様にへり下って、神様の言った通りに証ししなさい。というふうにこう、励ましていく。それだけで終わっていくんです。ほんと、一時的に、そうだと発奮するんですけれども、その会場から離れると現実の生活の中でもう弱ってしまうんです。その熱が冷めてしまうんです。なんでそんなことが起こるんでしょうか。基礎的なことの繰り返しのメッセージでしかないからです。私たちは神様が私たちに対してどのようなお心を持っておられ、そして神様が私たちのために何を成してくださっているのか。神様の恵みについて、神様の憐れみについて、神様のご計画について、きちんとした確信を持つほどに聖書を通して神様のことを知らないからなんです。神様の御心を聖書を通して知れば知るほど、いざという時に私たちを支える力となる。私たちはもっとみんなが一生懸命私を励ましてくれたら、もっと私は頑張れるのに、もっとみんなで一緒になって一つになって、みんなでこうトラックとハイフに行けば、そうすれば私も頑張れるのに、今日は私一人しかいない、ダメだなんていうふうにこう考えていってしまう。意外とそういうことって多いんですよね。なぜそうなっちゃうのか。それは基礎的なことしか知らないで、それで満足して深い神様のご計画を知ろうとしないからだというんです。そうすると最も怖いのがこの4節5節なんです。面白いです。ここのところはね、また来週は、詳しく話さないといけないところなんですが、一度光を受けてから、受けて天からの賜物を味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る世の、力とを味わった上で、だから神様を信じた時はすっごく救われた、嬉しいっていう感動するわけです。で、そこだけでとどまって、なおもっと神様を知ろうというふうに神様を知っていく、その働きかけをしないで、それだけで終わっていると、その熱っていうんでしょうか、感動っていうのは冷めていくよっていうんです。だから神様に対して不熱心になってしまった。神様に対して喜べなくなってしまった。その原因をよーく考えてみてください。聖書を通して神様を知るという努力、学びがなくなってきた。それと一致しませんか。意外と私なんかはもう端的に現れます。この著者はこの読者に対してそれを言っているんです。 もう神様についてこれだけ知ってれば十分というふうに思っているならば、その喜び、今受けた喜び、感動、それは消えていくよ。そしてもっと悲惨な状態に至るよ。それは取り返しがつかなくなってしまうことさえあるよっていうふうに警告してるんです。だから私たちは神を知れば知るほど、聖書を通して神様のことを知れば知るほど、その深さ、そしてまたその大きさ、そして私たちに対する神様の変わらない愛とそのご計画、それは私たちをどんなにか励ますことでしょうか。そのことをこの記者は言っております。どうぞ、もし私は神様に対してちょっともう随分神様をこう喜ぶこと、神様を信じて救われている、その喜びからの感動が薄れちゃったなと思っていたならば、聖書を読んでください。そしてまたそこに図書もあります。ぜひそれを読んで神様についてよく知ってください。そうしたらまたあの喜びと感動が湧き上がってくることだと思います。神様を知ることをやめた時点からその人は成長しないだけじゃなくて、ここのところでは後退をしていくという計画であります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちはややもすると日々の生活の中で神様を知ることよりも、神様の御心を知ることよりも、今とりあえずの喜びやまた時間を使うことで、心を楽しませることで、そちらを優先させてしまう。その結果、私たちは神様によって救われた喜び、あれを本当にその喜び感動を忘れてしまいがちになってしまいます。こんなはずではなかったと私たちは神様あなたの前につぶやきます。しかしこの聖書記者は私たちに警告します。基礎的なことでもう十分、そう言ってあなたのことを深く知ろうとしない、それが原因だと私たちに教えています。どうぞ、私たちは世の人が神様について、救いについて理解している以上に、聖書を通して神の御心を深く知り、そして心の内側にあの救い我れた時の喜びを取り戻す、そんな日々をお与えくださいますよ。主のご計画を知って平安をいただき、喜ぶものとさせてください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。